辰の豊か作、汝自身を知れ。ベルンにて。大正10年の7月、ある日の午後、僕は山田珠樹と並んでスイスベルンの町をぶらぶら歩いていた。スイスに来て時計を買うのも少々月並みすぎる話だが、モンブランやユングフラウに登って涼むのも、時計屋を冷やかすのも大した変わりはないと思ったので、二人は互いに第一流の時計屋らしいのを物色して、何か変わった時計があったら懐と相談してお土産に買って帰るつもりであった。とあるショーウィンドウの前に来ると、二人は申し合わせたように足を止めた。大小の時計がガラス窓の向こう側に手際よく並べられている中に、ただ一つ、エイジの拳ほどの銀製のドクロが僕らに向かってガラス越しに笑っていた。
おい、あれ時計かね、それともただの装飾品だろうかと、山田は好奇の目を見張った。
時計なら買うのかと僕は問い返した。山田がもちろんと答えた時には、僕も時計なら買う決心をしていたのだった。二人は店に入って店員に尋ねてみた。店員は飾り窓に置いてあった銀のドクロを手に取り上げて、ドクロの口を開いてみせた。開いた口の中には時計がはめ込んであった。白い盤面の、普通ならロンジンとかウォルサムとかあるべき場所にはハムレットという銘があった。ドクロの後頭部にはラテン語でノスケテイプスム、汝自身を知れと刻してあった。まさにホレイシオの哲学をあざけるドクロ時計であった。山田も僕もにわかにその時計が欲しくなった。しかし店にはあいにく一つしかなかった。山田はしばし思案していたが、ようやく腹を決めて、貴様の方が年長だから譲ろうと言い出した。そうなると僕も買う気がなくなって俺も諦めると言った。店員の話によると、ハムレット時計はもともと売るつもりで製作したのではなく、去る神塚から頼まれて気まぐれに数個作ってみたのが、たまたま一つだけ店に残ったのであった。チューリッヒの支店には、あるいはもう一つ残っているかもしれぬという。山田は急に元気づいて、ではチューリッヒに長距離電話で問い合わせてくれと頼んだ。店員は快諾して直ちに問い合わせると、確かにまだ一つ残っていることが分かった。それなら何日頃に日本人が買いに行くから、それまでしまっておいてくれと重ねて念を押した。僕も安心してハムレットを買い取った。それから数日の後、僕らは約束通り旅のついでにチューリッヒを訪れ、支店に立ち寄って、山田もめでたく最後のハムレットを手に入れたのである。帰朝してからしばらく、僕はハムレットを愛用していたが、ある日弟がくれとは言わぬが当分借りておくと言って持っていった。その後、弟がかねて親しくしていた地名の力士がすこぶるハムレットに惚れ込んで、弟に頂戴するとは申さぬが当分拝借つかまつると言って持っていったそうである。昨週弟が死んだ後、僕は久しぶりでハムレットの行方を亡弟の妻に尋ねてみた。 彼女もまた久しぶりでそれを思い出して、あれはもともと拝借してさらに貸したのだから近いうちにお届けすると言った。別に貴重な品でもないので僕はわざわざ取り戻すのはやめてくれと頼んだ。しかるに順日の後、十数年ぶりのハムレットは旧のごとく死の師匠を後編に浮かべながら僕の書斎の机の上にちょこなんと乗っていた。手に取って耳に当てると懐かしいドクロは相変わらずのすけてイプスムのすけてイプスムとささやいている。時計と題するボードレールの詩の中にも刻々の現在を示す秒針は我はすでに過去なりとささやくとか、昼は現じゆき夜は増しゆく心せよというような言葉があった。僕のハムレット時計は思うにボードレール時計でもあろう。昭和14年夏、 FB 問題の時計は今は内田百鬼園氏の騎乗で何時自身を知れと囁いている。しかも百鬼園氏は何時自身を知れとシャレのめしながら時計を撫でている。しかるに近頃宮城道夫氏がしきりにその時計を撫でたがっているということを側聞した。ハムレットの人気思うべしである。